プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は今年1年目コンビ大泉選手大曽根選手インタビューをお届けしてまいります。どうぞ。
それでは大泉選手にお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
島田直人さんからのご指名ですけども、直人さんどんなイメージですか。
大会なのでよく代打で出られるんですけど、すごいチャンスとかに強いので気持ちが強い人なんだなっていうふうに思います。
島田直人さんもそうですけど、先輩からなんか教わったりとかするんですか、大泉さん。
バッティング練習の時だったり、外野の守備もそうなんですけど、まだまだ高卒で一番下手なところにいるんですけど、本当に直人さんもそうですけど、いろんな先輩が優しく教えてくれるんで、1年目としてはすごく助かってるなっていうふうに思います。
1年目で今年の冬に入ってきて1年もうそろそろ経ちますけども、どうですか、振り返ってみて馴染めましたか。
最初はやっぱり1年目の仕事であったり、先輩への気遣いとか、いろんな面で苦労したんですけど、周りの先輩であったり同期の大曽根であったりがに支えてもらって、やっと最近慣れてきたチームに馴染めてきたかなっていうふうに思います。
入った時のイメージと今こうやってチームに馴染めてきた時のチームのイメージっていうのは変わってきてますか。
入った時はやっぱりなんていうか、もっと社会人野球っていうイメージで入ってきたので、個人個人で上手い選手がいてそれぞれ戦っていくっていうイメージで入ってきたんですけど、1年間の戦いを終えて、感じていることは本当にチームが一つだなっていうか、何かするにしても全員で取り掛かっているので、すごく仲のいいチームだなっていうふうに思っています。
その仲の良いチームの中に入っていけてますか。
入っていけてます
良かったです。今年はダブルドーム3年連続となったんですけども、ダブルドーム行って全国大会間近で見ていかがでしたか。
僕は甲子園にも出たことがなかったので、その分本当にさらに東京ドームと京セラドームっていうことで応援もすごくて、僕ベンチに入れなかったんですけど、すごいとにかく興奮したっていうか、社会人野球のすごい熱さを感じました。
出たくなったんじゃないですか。
出たいです。あそこでやりたいなっていう思いはさらに強くなりました。
それを踏まえて来年への意気込みをお願いいたします。
来年は2年目になるので、少しでも自分の持ち味であるバッティングでチームに貢献していきたいなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。相変わらずいっぱい食べてますか。
食べてます
いっぱい食べるイメージしかないんですけど。
やめてください。先輩とかにもよくご飯連れて行ってもらってるんで、遠慮なく食べさせてもらってます
いいことです。ありがとうございます。さあ次のインタビューの相手を決めなきゃいけないんですが、どなたにしますか。
同期の左ピッチャー菊池武さんでお願いします。
菊池投手、どんなイメージですか、一緒に1年やってきて。
同期として、新人でいろいろ苦労する面はあったんですけど、一番同期の中でも下である僕と大曽根にすごい気遣ってくれて、仕事手伝ってくれたり、優しい、見かけによらず優しい先輩だなっていうふうに思います
見かけによらず。
見かけによらず。
見た感じはどんな感じだったんですか。
感じちょっと一緒に入ってきた時からもすごいなんか常に睨んでるような感じだったんで怖いなと思ってたんですけど、全然そんなことなかったです。
話変わるんですけど、入ってきた当初、入社当初、ちょっとこの先輩怖そうだなっていう方いらっしゃいました。
島田直人さんですね
その島田さんからご指名受けてますけども
最初めちゃめちゃ怖かったんですけど、まあ、外野も一緒なんで、はい、まあ、話していくうちに、まあ、よく話せるようになったで、よかったです。
もう結構馴染めてますね。
はい、馴染めています。
ぜひ来年も頑張ってください。大泉選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは大曽根選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村さんからのご指名なんですけども、木村さんどんなイメージですか？
木村さんは内野の守備とかでも自分に優しく教えてくれたりとか、連携プレーだったり、その外野からカットにつないでホームに投げるとか、その一つ一つの練習のことを細かく教えてくれたりとか、自分に、はい、優しく教えてもらってるっていう印象がでかいです。
すごい大曽根さん、すみません、木村さんのことすごく持ち上げてくださったんですけども木村さんは大泉選手とのやつ面白かったよって言ってました。
はい、漫才ですよね。
漫才です。
そうですね、自分はそうですね、ほとんど大泉が主体となって考えてくれて、自分が後からノリで行くっていう感じなんですけど
その漫才ちょっと見たいなと思いました。今度お願いします、
はい、頑張ります。はい。
さて大曽根選手、今年1年目で、はい、最初に入ったチームと今ほぼ1年経った今のチームとイメージっていうのは変わってますか？
いや、自分的にはそんなに変わってないと思うんですけども、うん、今でもやっぱ元気よく明るく、うん、そのかっこよくつけるっていうプレーでなく、やっぱ泥臭くやっていくチームだと思っています。
大曽根さんが今、まあ、一番仲良くなった先輩とかいれば？
そうですね、自分は今年で引退してしまったんですけど、中村さんに、はい、仲良くさせてもらっていました。同じ内野手としてショートとセカンドということで、結構会話とかも増えてって、そのやっぱ1枚目に林さんと龍さんがいて、自分がショートの2枚目、セカンドに中村さんがいて、まあ、そういったのでもやっぱコミュニケーションとかも増えてって仲良くなったなっていうのがありますね。
今年1年振り返っていただいて、都市対抗も日本選手権もドーム行きましたけども、
本当チームとしては本当にすごい成績を残したと思っていますし、でも自分自身はやっぱりその大きな大会とか大事な大会とかっていう大会ではまだ一つも出れていないので、やっぱ自分としてはそこを反省にしたいと思ってますし、やっぱそういうの場面で出れるような信頼、監督からの信頼だったり、チームに任せたって思えられる選手にまだまだなってないなっていうのが感した1年間でした。
ご自身的にどんなところが足らなかったなっていうのはありますか？
そうですね、やっぱ自分は守備でのプレーとかだったりのが優先されて任されるような選手なんですけども、そのやっぱ任される時にやっぱ少しミスして、その信頼っていうのを確実に得れなかったっていうところですかね。
それを踏まえて来年、まあ、ここを伸ばしたいみたいなのがあれば教えてください。
そうですね、まずは本当にどういう形でもいいので試合に出れるように、まずは自分としては守備固めとして、そういうのチャンスをもらいつつ、その1打席もらったバッティングでのチャンスでしっかり結果を出しつつ、よくよくレギュラーを狙っていきたいと思っています。
話だいぶ変わるんですけど、今年1年鹿島に住んでみて、はい、なんかおいしい食べ物とか見つけましたか？
そうですね、自分は焼肉が好きなので、
はい、
マタベっていう焼肉なんですけど、その全部、いや本当に焼肉みたいに丸で全部投げてやるんじゃなくて、なんか四角い、なんつうんだ、鉄板みたいなそういうの一枚一枚ゆっくり焼いて食べるのが、これいい焼肉だなと思いました
マタベさんにハマりましたか？
そうですね、すぐ行きたいです
ありがとうございます。大曽根さん、次このインタビュー指名制度になってるんですけども、はい、次どなたにいたしましょうか？
次は吉田選手でお願いします。
吉田選手のイメージを教えてください。
そうですね、吉田選手はピッチャーで、そんなあんまり関わる部分とかもあんまりないんですけど、うんうん、そのやっぱ練習が終わった後とかにグラウンドを見ると、やっぱ吉田選手が練習をしてたり、そういう部分でやっぱ努力している選手だなって自分的には思っています。
一言お願いします、吉田選手に。
吉田選手には来年も仲良くしてもらいつつ、自分と一緒に結果を残して今日に頑張りましょう
ありがとうございます大曽根選手にお話を伺いました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト、ブルーウィンズ、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、鹿島製鉄所の提供でお送りしました。